Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平のハマグリ顧問の編ポッドキャスト2月7日放送分の後半です。勝手に弁護団、今話題の渦中にあるスキャンダルを巻き起こした人物を弁護する勝手に弁護団になるんですけれども、今日はですね、勝手に弁護団に関して、メールをいただいてないので、私の方で、ちょっとね、弁護したいなと思う方がいらっしゃるんで、その方を弁護したいなと思います。大竹誠さん。大竹誠さんの、長女が大麻取締法違反で逮捕されたんですかね。先週か。ね、逮捕されたということで、ね、大竹さん、会見をされてたんですけれども、まあ、芸能人の子供の犯罪、不祥事の時に、ね、親がどれほどの責任を負うべきかみたいな話に、まあ、いつもなるんですけれども、その、当然、法的責任とかっていうのは、まあ、ないわけで、ね、人格が別なんで、法人格は別なんで、そういう、ね、大人の成人した子供の不祥事、犯罪について責任を負う言われはないんですけれども、まあでもね、会見をせざるを得ない状況に追い込まれるわけですね。で、大竹さんは何ておっしゃってたかというと、ちょっとね、私ももう記憶で今喋ってるんですけれども、まあその、ね、娘がそういう、事件を起こして、まあご迷惑をおかけしたということで謝った上で、その、もう二度と起こさないという、自信があるというようなことをおっしゃってましたかね。で、家族でフォローしていくと。もう、それが全ての僕、親の責任なんじゃないかなと思うんですよね。その、仕事を辞めるとか、辞めないとかっていうのの責任の取り方じゃなくて、どう構成していくかのフォローをしていく、辞めさせるようにする、もう二度と起こさせないように家族で取り組んでいくっていうことが、まあね、大人の子供が起こしたそういう犯罪に対する親の責任の取り方なのかなと。で、ああいう時にね、責任なんか全くないんやみたいな言い方する人もいるんですけれども、まあその言葉の意味が、どういう意味で責任という言葉を使ってるかっていうのは、皆さんそれぞれ違うんで、あやふやな部分あろうかと思うんですけれども、そういう意味での責任、大竹さんが言われたような意味での責任は、あるのかなとは思うんですよね。その、例えば僕が今41ですけど、私が何か問題を起こしたとすれば、私のね、親はもう70過ぎですけれども、多分責任を感じると思うんですよね。教育どっかで間違えたんちゃうやろうかとかっていうようなことで思うでしょうし、そういう意味でなんかそのね、フォローしていくとかっていう部分の責任は果たすべきなのかなと思うし、もうそれで十分だと。思うし、それを超えて、そのね、仕事を続けるか続けないかっていうのが議論になるのが、なんかどうなのかなと思うんですけれども、今回はもう継続をされるということで、それはいい判断だなと。まあただね、そういうテレビとかラジオとかっていうのは、やっぱスポンサーの問題があるんで、スポンサーがそういうね、スキャンダルを毛嫌いするのも当然かなとは思うんですけれども、まあね、今回はね、ほんまにでも、大竹さん辞められなくてよかったな、と思いますね。というのは、そのね、責任という意味でそこまで責任を取る必要がないという理屈の、としての一面と、あともう一つ、やっぱり、大竹さんっていうのは、ラジオで喋るべき人だと思うんですね。ラジオで喋らないといけない方なのかなっていうのが僕の認識としてありまして、というのも、去年ですね、去年の7月ですかね、大竹さんがやってらっしゃる文化放送のゴールデンラジオという番組に私ゲストで呼んでいただいて、そこで、今日のメインディッシュっていうんですかね、そのコーナーで、呼んでいただいて、室井ゆずきさんのがアシスタントの日なんですけれども、その時のね、大竹さんのイメージがもう私の中でかっこよすぎて、まあもともとダンディーなイメージもありますよね。かっこいい人なんですけれども、その時のね、本番前の、ね、喫煙所のところで挨拶した時の、なんとも言えん、なんか、大人のかっこよさというのをね、感じまして、なんかその関西の芸能人、関西の芸人さんですよね。いない感じの、 ダンディーな方でしたね。で、そこでまあいろいろ喋って、で、ね、本番でもすごい、いい雰囲気で、話しやすいようにさせていただきまして、で、結構ね、私その番組に出る前から、そのコーナーって、特にその金曜日ですよね、ゴールデンラジオの金曜日っていうのが、僕のその友達がよく出るんですよね。ごめんなさい、プロレスラーのスーパーササダンゴマシン選手であったりとか、塩田武さん、この番組のゲストで出てもらった小説家の塩田武さんであったりとか、あと、来週ゲストでこの番組に来るコラーゲン配合マンさんっていう私のオール巨人門下の兄弟子がいるんですけれども、その兄弟子が出た時とかも、もう全部ね、すべて私の知り合いが出た、うん、そのコーナーは、いい試合になってるんですよね。まあ自分のも含めて言うのはちょっと恥ずかしいんですけど、本当にいい部分を引き出してくれる部分があって、で、それはね、その作家の、まあ沢木さんという人がいらっしゃって、その人が、そのそれぞれの人の特徴のいいところを、まあ台本にまとめて、事前に大竹さんに渡してらっしゃって、大竹さんがそれを完全に把握して本番に臨まれるから、っていう部分はあるかと思うんですが、それこそ、この間、その、コラーゲン配合マンさんがゲストで出た時も、私も、その事前に、そのコラーゲンさんから聞いてたんで、リアルタイムでね、タイムフリーじゃないか、エリアフリーで聞いてたんですが、その、多分ね、いろんなエピソードをもう事前に大竹さんが把握されてたみたいで、それを大竹さんが振った時に、コラーゲンさんが、オチを言うのを忘れた部分があったんですよね。あ、兄さんオチ忘れてるやん、とかって思ってたら、そのね、うまいこと誘導されてましたわ。その後なんかあったんだよね、とか言って、あ、そうそうそうそうとか思いながら、で、ようやくね、その、コラーゲンさんも思い出して、それに乗っかったりとかして、っていうような形で、いい具合に、展開をされてまして、塩田さんが出た時もそうでしたね。すごい噛み合った、スイングした、好勝負なってて、スーパーササダンゴマシンの時もそうやったんですけれども。で、そのね、スーパーササダンゴマシンと、まあ塩田さんが先出てて、その後僕が出たんで、二人がすごいいい感じで、まあゲスト出演してたんで、私としてはすごい、不安があったんですよね。あの二人があんだけちゃんと、いい感じで面白く二十何分でまとまってたのに、自分が出て面白くなかったらこれは自分の責任やなと思ってたんですが、まあ、他のスタッフの方の、そういうご尽力も、あってのことなんでしょう。結構ね、盛り上がって、なかなか私の中で楽しく、いい感じの仕事ができたなっていう日だったんですけれども、で、何が嬉しかったかというと、後日ですね、大竹さんが青春と読書っていう集英社から出てる雑誌があるんですけれども、こちらの中でエッセイを書かれてるんですよね。平成消し積みクラブっていうエッセイを書いてらっしゃるんですけれども、この中でそのゴールデンラジオで私が喋った内容を引用してくれてたんですよ。うん。これがすごい面白くて、面白くてとか、嬉しくてね。僕はすごい嬉しくて、ね、選挙の投票についてとかっていうことを、書いていらっしゃったんですけれども、その中で、まあ一節こういうのがありました。憲法学者の木村聡太さんは、7月から施行された共謀罪、かっこ、テロ等準備罪、かっこ閉じるに強く反対している。共謀罪、私はよくわからんが、表現の自由の幅が狭くなるのは息苦しい。よくわからないと、弁護士の墨田隆平さんにラジオの生本番で尋ねたら、テロ等準備罪をエロ等準備罪であると仮定すればわかりやすいと答えてくれた。つまり、エロ等準備罪があると仮定した場合、女性と性交、もしくは性交類似行為ができたらなぁと友人に話した後、ATM で食事代を下ろせば罰せられる可能性と話してくれたという、なんともね、僕の発言部分だけ切り取ったら間抜けな感じになるんですが、この話はですね、その、ちょうど、ね、テロ等準備罪が成立したタイミングだとかだったんですかね。で、ね、私が弁護士ということでその話になった時に、 まあ、この、こういう話をさせてもらったんですよね。で、テロ等準備罪っていうのは、まあ、大竹さんも危惧されてたのは、人の内心を処罰することになるんじゃないか、心の中で考えていることを処罰するんじゃないのかっていうようなことを危惧されてて、で、それに対して政府はなんて説明してたかというと、まあ、その計画、心の中だけじゃなくて、その後、準備行為があって初めて遡って、まあ、その、そういう計画とかを処罰することになるんで、まあ、そういう準備行為がある以上は、心の中を処罰するもんじゃないと、いうふうな説明をしてたんですよね。でも、その準備行為っていうのは、まあ場合によっては、ATM で、まあ資金を下ろすようなことも含まれるとされてますから、その、まあね、ATM で資金を下ろす行為っていうのが、それが犯罪の準備なのか、あるいは自分の生活費のためなのか、なんてことは、なかなか外からわからないんで、心の中の主観の問題なんで、そこは恣意的に認定されるんじゃないのかっていう話の中で私は、テロ等準備罪をエロ等に変えて考えてみましょうと。エロ等って考えた場合に、友達とあの子と今度何回目かのデートするときに、ね、エッチしたいなーとかっていうことをみんなで言って盛り上がってたとして、で、その後に、ね、その子と、まあ、出ていく前日にしましょうか。ATM で、まあ、そのね、ご飯代を下ろしたにもかかわらず、いや、これはホテル代を下ろしたものやと、見なされて、エロ等準備罪で罰せられる可能性があるというような話をね、うん、繰り返しになるんですけど、したわけですよ。だそれにすごい感銘を受けてくださったみたいで、しばらくしてこういう雑誌でも書いてくれるっていう。だからすごいね、大竹さんっていう方は、その言葉を大切にする人やなっていう印象を受けたんですよね。こういう私が、何気なく言ったことをずっと覚えてらっしゃって、後日書いてくれるとか。で、ね、前から私ね、大竹さんっていうのがすごい美しい文章を書く人だっていうことは知ってて、結論、思い出だけを抱いて死ぬのだっていう、このエッセイがありまして、この本はですね、いつ出たのかな、平成16年だからもう14年前に出た本なんですけど、私は、水道橋博士さんが、本業っていう本の中で、この本がすごい美しい文章が書かれているっていうことで紹介されてて、で、ね、大竹さんの、まあ、イメージとして、その、ダンディーなイメージもあるんですが、一方で結構なんか、こわもてみたいなとこもあったりとかして、なかなかその優しい、美しい微分を書く人っていうイメージがある人は、もしかしたら少ないかもしれないんですが、私その本業っていうのを読んで気になってたんで、その後後日買いまして、本当にね、この本が、まあ、美しいエッセイが、いっぱい入ってるんですよね、この本の中には。でね、本当に言葉を大切にする人なんですよ。そのライブね、シティボーイズのライブとかでも、ライブのタイトルを何にするかっていうだけでも、ものすごい迷い、ね、春巡した上で決めれるし、そのコントの設定にしてもそうだし、あと、私がすごい美しいなって思ったのは、これはね、2002年の大晦日の紅白のこと、紅白というか、2002年の大晦日のことを紅白を見てる自分たち家族を通して描写してる地上の星っていう章があるんですが、で、この時、その中島みゆきさんですよね。中島みゆきさんが地上の星を大晦日で黒部ダムの、地下の深くのトンネルのとこから歌ってた時があったんですけれども、それを見ながら自分たち家族がどう思ったかっていう、その、まあ、中島みゆきさんの歌詞ってすごいじゃないですか。うん。まあ、このね、地上の星っていうのは、その、この地上の星の、聞きながら、その歌詞に圧倒される、大竹さんであり、お子さんであり、そして飼っている猫でありっていうようなことを、いろいろ描いて、それを通して、その一家の大晦日の過ごし方を描くっていうことなんですけれども、まあ、言葉を大事にする人やなっていう印象が、すごいあって。で、実際にさっき紹介した私のことを取り上げてくれたこの青春と読書の中でも、最初の方ではね、憲法学者の木村草太さんは7月から施行された共謀罪、括弧テロ等準備罪に強く反対しているっていうような形で書かれた後に、その後よくわからないと弁護士の墨田隆平さんにラジオの生本番で尋ねたら、テロ等準備罪をエロ等準備罪であると仮定すればわかりやすいというような形で、私がエロ等準備罪っていうのは、やっぱテロ等準備罪にかかってるわけじゃないですか。で、ここは、 テロ等準備罪じゃないとダメなわけなんですよね。共謀罪っていう言い方を反対する人はみんな言ってたじゃないですか。共謀罪って言ってたんですけど、共謀罪って言ったら、このエロ等準備罪とかからないから、エロとテロで、テロとエロで、こう、韻を踏まないといけないんで、だからそういうのは、まあ、当然ね、大竹さんはちゃんと韻を踏んでいただいてるんですが、そのね、韻を踏まない人っていうのがいるんですよね。で、昨日僕は、もう寝込みながらね、ネットニュースとかチラって見てたら、美しくないなって思ったのが、こんな記事があったんですよ。夕刊富士の、2月6日の記事なんですけれども、橋本徹さんですね。橋本氏、ウーマン村本を擁護。あんなのは浅バカ。僕だったら〇〇〇出すっていう記事があって、橋本さんがソクリプっていうアベマ TV の番組内で、ウーマンラッシュアワーの村本さんの朝生炎上騒動について言及したと。で、まあ朝生で、これは去年の元日、去年中か、今年か、今年の元日に放送された朝生で、東大の教授の法哲学者の井上達夫さんが、村本さんのことを自分の無知を恥じなさいと、番組上でこき下ろしたことに対して、まあ橋本さんがいろいろ怒ってるわけですよ。許せない。討論の場で無知って言葉を使うなんて最低。あんなのは浅バカにタイトルを変えた方がいいと。井上氏を痛烈に批判したと。本を読むことが仕事なわけで、ちょっと知識を持っているのは当たり前。それをいかにちゃんと説明して村本さんになって、納得してもらうかが井上氏の番組内での役割だと主張。それを無知って言った。お前はバカかと。ヒートアップしたと。で、無知なんて言われたら、僕だったらブチ切れてる。暴れるも何も、チンコ出すね。放送事故にして番組潰すと。このね、チンコが全く生きてないんですよね。うん。だからその、単にチンコ出すとしか言ってる、単にチンコ出すと言ってる人でしかないわけですよ。うん。だからこれは、チンコの使い方として本当に美しくないなっていうのが、私のね、感想としてありまして、ね、私竹内義川先生支持するものとして、やっぱりね、その、下世話道というか、下ネタ道みたいなのがあってね、何でもやっぱり韻を踏まなダメなんですよ。うん。だからこれ、何もかかってないんですよね。だからそういう意味では、この人のそういう、うん、言葉の貧弱さというか、は、感じましたね。その、例えば、この直前に、なんか安保とかを出してたら、まあそれとね、それも、それと引っ掛けるとかね、安保と、ってね、こうやって引っ掛けてとかって言うんだったらまだしも、そこを何もかかってない、韻を踏んでないっていうのは、美しくない日本語を喋る人だなっていうのを感じて、一方そのやっぱ大竹さんっていうのは本当に美しい言葉を使う、まあ、人だなという印象があったんで、やっぱり、ねえ、そういう人がラジオで喋るべきだし、喋り続けてほしいしっていうのがあるんで、そういう意味でもその責任論とはまた分けて続けてほしかったんで、続投っていう結論は私は良かったなと思ってるんですけれども、あとですね、弁護したいのは、キョンキョン。キョンキョンがね、いろいろ言われてるんですよね、キョンキョンが。僕ね、びっくりしたのがね、この記事なんですよ。まあ、小泉今日子さんが、バーニングから独立するとともに、何ですか、豊原康介さん。康介って読むんですね、あれ。こう、なんて読むんかな思ったら、補うって書いて、助って読むんですね、あれ。豊原康介さんとの不倫を、まあ、公表したと。いうことなんで、ね、それに対して、なんかワイドショーとかではどうのこうの言うてるみたいなんですけれども、まあね、いつもこの番組で言ってる通り、人の不倫とか、そんなんは、ね、まあ、配偶者が、被害者である配偶者が怒ったらいいだけの話で、第三者がとやかく言う話じゃなくて、第三者が言うのは、さっきみたいなね、ミステリアスな感じがして面白いやろとかっていうフレーズが出てきたら、あ、確かに面白いとか、そういうふうな感想を言うにとどめるだけでね、うん、茶化すぐらいでいいんじゃないかと。 ね、路線バスの旅に乗って、いつも旅出てはる田川陽介さんの奥さんが路線バス乗ったらあかんやろぐらいで寝とどめたらいいんですよ。ほんまに怒るべきことじゃないし、ほんまに怒るべきはもう、うん、その配偶者だけでいいんちゃいまっかっていう話は常にしてるとは思うんですけれども、うん、あのね、とはいえ、その今回、キョンキョンが、その、ね、不倫を公表したっていうので、よくわからないのが、逆に女をあげたとか、かっこいいとかっていうふうに言われてたりもするみたいで、で、これもね、これは、スポニチの記事ですかね。上沼恵美子さんね。上沼恵美子さんが、上沼高田の釘付け、読売テレビの番組で、キョンキョンですよね。豊原康介さんとの不倫を公表した小泉今日子について、私は不倫やと思わなかったと。うん。これもすごいなと思うんですけど、その上で、私は不倫やと思わなかった。キョンキョンやからか知らないけど、決意表明みたいな、そんな力強さ、男前なこと言うなぁと思ったと、印象を語った。で、この人ね、あの上沼さんすごいこと言ってますよ。被害者は奥さんですよね。奥さんごめんね、会ったこともないのにと断った上で、カメラ目線で真剣な表情になった。そして、奥さんに、キョンキョンの持ってる才能はないんです。やっぱりキョンキョンなんです。ごめんなさい。奥様、一つ上に行きませんか？あなたはやんちゃな、ちょっと夢見る、こんな男を好きになったんですよ。相手が小泉今日子やったら、まあよろしいやん。相手に不足はありません。そう思いません？そういう豊原康介さんを好きになったんですよ。ここは一つ上に行きましょうよ。あなたは立派に好きな豊原康介さんの子を宿し、育て、女として大仕事を成し遂げたんだからとっても素晴らしいと思いますと。説得を試みるように語りかけていたと。上沼恵美子は何を言っても許されるのかっていうね。これは言っちゃダメでしょう。ねえ、こんな奥さんに失礼なことないし、で、こんなことキョンキョン思ってないと思いますからね。勝手に代弁したらあかんわっていうね。キョンキョンも絶対その、なんか女をあげたとかって言われてますけど、自分でそんなこと思ってないですよ。みっともないことをしてると思ってるから、批判は覚悟してるっていうようなことを言ってるわけでしょ。うん、そうやのにこんなね、奥さんにキョンキョンの持ってる才能はないんですなんて、こんなこと言われたらね、やっぱりキョンキョンなんです。ごめんなさいなんてね。いや、これ上沼さんもこんなことは、これは言うべきことじゃないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、これを他のスタッフ上にいる人はみんなうなずいて受け入れてるとしたらおかしな話やなと思うんですけどね。だからそのね、なんかキョンキョンがやったら全部かっこいいとか、なんか男前やとかって言うんじゃなくて、キョンキョンみたいなかっこいい人でも、こういうかっこ悪いこともするっていうことで全然いいのかなと思うんですよね。決してかっこいいことではないと思うし、その公表の仕方にしても、ね、その、なぜこのタイミングでしたのかとか、ねえ、その、本当に相手の、ねえ、家族のことをどの程度考えてるのかとか、そんな私から言われる筋合いないと思いますけど、でもね、その批判するのもどうかと思うんですよね。その、西川綾子とか、リリコが、キョンキョン批判とかっていう記事を見ると、何キョンキョン批判してくれてんねんって思いますもんね。それは思うんですけれども。まあでもね、これで、もしかしたらね、勘違いする人が、キョンキョンがこうやって不倫を認めたことによって帰って女をあげたとかね、男前やとか言われたら、今度これ認めるっていうのが方向性として流行る可能性が出てこないかなと。もしかしたら文枝師匠もね、また文枝かよってなるかもしれないですけど、ね、文枝師匠はずっと否定してはったんですよ。批判じゃない、否定してて。僕はね、そのキョンキョンみたいに認めるのがかっこいいとかいう風潮あるんですけど、決してそれは、そうかなって思うんですよ。やっぱりこういう場合っていうのは、そのね、被害者っていうのがどうかわかんないんですけど、ね、そういう一方の配偶者に対して配慮せなあかんから、うん、そういう意味では文枝師匠って意地でも絶対認めないんですよね。この第二次不倫騒動の時っていうか、まあ、一番直近のこのね、恵美子事変なんですけども、この時も絶対愛人っていうことは認めなくて、 ね、週刊新潮でこういうふうにおっしゃってます。僕は夏目さんのことを邪険にしたつもりはないんです。でも8年の愛と言われたってそれは違う。何をもって愛人というのかわかりませんけど、僕は夏目さんと一緒に住むとか、しょっちゅうデートするとかはなかった。僕自身の中で彼女は愛人のカテゴリーには入ってないんです、と。ね、勝手に愛人っていうのを自分で定義してそこに入れないっていうような形で、奥さんを守ろうと、されてるんだと思うんですよね。これ非常にかっこ悪いんですけれども、なんかね、私も40過ぎたらかっこ悪いことがかっこいいんじゃないかなって思ったりとか、だから潔く見せることってかえって、かっこ悪いんじゃないかなっていうふうに思ったりすることもあって、だから今回はそんなにかっこいいとは、思わないですよね、そら。ね、不倫をしてる人をね。うん、でも、それでキョンキョンのかっこよさが、まあ少しは、ね、なんでしょうね、うん。弱まるかもしれないですけれども、とはいえキョンキョンはかっこいいままだとは思うので、なんかね、かっこいい人はすべ、やることなすことすべてかっこいいんだとか、っていう必要はないと思うし、なんかもしかしたらこれね、この風潮の中で逆に後からこの文枝師匠のね、不倫騒動がバレてたとしたら、あっさり認めてたかもしれないですよね。うん。いや、愛人でした、みたいな。恵美子さんと愛人関係にありましたとか。で、めっちゃ批判されたりとかして、よくね、昔話であるじゃないですか、花坂じいさんとか、小太りじいさんとかでも、2匹目の土壌を狙ったら偉い目に遭うっていう、あのパターンになっちゃったんじゃないのかなと、思ったりもしますけれども、ここで一曲お聴きいただきましょうか。小泉京子で、木枯らしに抱かれて。B 級事件の真相に迫る京都 B 級裁判所なんですけれども、あ、そうだ、ちょっとね、私からね、リスナーの皆さんに尋ねたいことがありまして、あのね、家の近所でね、まあ、スーパーがあるんですよ。うん、白川通りに某スーパーがありまして、そこのトイレありますよね。トイレの、男性用トイレのね、便器のところに、まあ、こんなことが書いてあるんですよ。張り紙がね。要は張り紙居酒屋とかでもしてますわ。トイレをきれいに使っていただき、誠にありがとうございます。レーザービームが最後まで便器に落ちるよう、もう一歩手前にて発射してください。ここまでは よくこんなんあるじゃないですか。わかるんですよ。この後なんですよ。あ、お茶碗に入れることはできるのに、取り出せないのって何かわかりますか？これなんでだと思います？お茶碗に入れることはできるのに取り出せないのって何かわかります？よくわかんなくて。これでね、多分これ謎謎やとは思うんですよ。というのも、その隣の便器には、こういうことが書いてあったんですよ。レーザービームの下りまでは全部一緒なんですよ。もう一歩手前にて発射してくださいとね、レーザービーム。うん。その後に、大好きな人といるとすぐ、てしまうのは何でしょう。時間ですって書いてるんですよ。これ答えも書いてるんですよ。うん。だから謎謎だと思うんですよね。この隣に書い貼ってあるんで謎謎だと思うんですけど、答えが書いてなくて、お茶碗に入れることはできるのに取り出せないのって何かわかりますか。で、答えの書いてる先は時間ですが、答えの大好きな人といるとすぐ立ってしまうのは何でしょうっていうのは、まあね、男性用の小便用のトイレなんで、まあ、普通の人は股間だと思うじゃないですか。立ってしまうのは。って思わせといて、時間ですっていう、よくね、昔あった10回クイズみたいな、ピザって10回言わせて、肘を刺してここなーにみたいな、ね、膝って言わせるっていう、類のものなのかなと思ったんですけれども、これ何なんですかね。お茶碗に入れることはできるけど取り出せないのって。ねえ、ちょっとこれ生放送やったら答え導けたと思うんですけど、サブにいる田中さんもわからない。わからないということで、これ何なのかな？隣の普通、そんなにね、2枚貼ってあって、貼り紙がしてあって、そんなに、なんて言うんですかね、種類というか方向性の違う質問はしないはずじゃないですか、普通。うん。で、全くわからないんですよね、この。お茶碗に入れることはできるのに取り出せないのっていうのが。まあでもね、今、また、兄弟でも出題ミスがあったんですか？何年か前の出題、 や、去年か。京大の出題ミスあって、まだ2010年にも出題ミスがあったとか言って、で、阪大も去年やったんですよね。出題ミスっていうのが。出題ミスとかっていうのって、この、答え書いてある方のね、この大好きな人といるとすぐ立ってしまうのは何でしょう？時間ですっていうのも、これトイレの張り紙やからいい話であって、これが国立大学の入試問題やったら、絶対紛糾しますよね。中には股間ですって答える学生もいるはずなんで、いや、正解は時間ですって言っても、股間でも間違いではないわけじゃないですか。うん。絶対どっかの予備校の先生が股間も正解にしろとかって言うはずなんですよね。うん。だからこれもね、スーパーの張り紙やからいいんですよ、ほんまに。張り紙やからいいし、これはでもね、その、股間と思わせておいて時間じゃないですか。ね。これも、まあ今の時代ってね、わかんないですよ。わかんないんですけど、男でも、まあ下ネタが嫌いな人もいるわけじゃないですか、中には。そんな大好きな人とすぐ、いるとすぐ立ってしまうのは何でしょうかとかって、こんなけしからんクイズをトイレに貼るな、みたいなね。さらば青春の光の、コントでありましたよね。すごい。居酒屋に来てるおっちゃんで、もういかにもおっちゃんで下ネタ好きそうなおっちゃんやのに下ネタがからきしダメなおっさんのコントっていうのがあって、ああいう人だったら怒ると思うんですよね。うん。これは下ネタかって言って、これ何なのかなっていう。まあ、これはね、時間と答えは時間ですって書いてあるんですけど、もう一個の方が全然わからないんで、ちょっとね、今週はこういう、もやもやしたことが続いたんですよ。風は引くわ。この張り紙の答えはわからんわ。ねえ、湯豆腐食べ比べ大会は落選するわということで、まあ、それはさておき、B 級裁判所行きたいんですけれども、ちょっとね、前、結構いただいてたんですが、時間経っちゃって、これ1月31日、先週にふんどしフリルさんからいただいた事件で、部下の上半身裸写真を掲示など、警部補ら懲戒処分っていう事件があって、これは警察の中でのパワハラ事案に、当たるかと思うんですけれども、でね、この事件、他の記事で読むともっと変な事件でね、時事通信の1月26日付の記事によりますと、まあ、同じ事件のこと書いてるんですけども、部下に初恋ポエム強要、福島県警警部補ら懲戒処分ということで、この福島県警は、部下に初恋をテーマにしたポエムの発表を強要するなどパワハラ行為をしたとして男性警部補37歳を減給の懲戒処分にしたと。警部補は昨年6月、昇進試験の予備試験で不合格となった部下4人に罰としてポエムを書かせ勤務場所で読み上げさせた。このポエムっていうのが初恋をテーマにしたポエムだったと。で、9月には災害救助で使うロープで体を縛ったり、上半身裸にしたりした部下の男性4人の写真を撮影、ポエムと写真数枚を執務室に掲示したと。なんかこの人は、いろんな内面というか趣味思考を持ってはる人なんやなという、そういう人の初恋について尋ねたいっていう、なんか甘い部分もあるかと思えば、ね、一方でそれを強要するっていうのは全然意味が違ってくるし。で、また一方では上半身裸にした写真を撮って、それをポエムと一緒に飾るっていうね。これは、結局懲戒処分で、いや、でも減給か。やめたわけではないということですよね。初恋のポエムを強要するっていう発想がなかなか出てこないですよね。普通ね。まあこういうね、警察っていうのは、パワハラの事件が結構多くて、ね、これ、私もね、これトンデモハラスメントをトンハラって言って、いろんな、集めてるんですよ。事件を集めてるんですけれども、これですね、こちらは、2014年、もう4年前の事件になるんですけれども、1月31日付の朝日新聞デジタルで、巡査部長、後輩に自腹大食い強要、ハンバーガー15個っていう事件があって、こちらはですね、大阪府警の40歳の元男性巡査部長は、交番勤務だった平成22年6月から12月にかけて、別の交番にいる後輩の33歳の巡査長を訪ねては、 大量の食料を自腹で買わせ食べさせた。一度に仕入る量はハンバーガー15個のこともあれば、ドーナツ15個、大盛りのカップ焼きそば3個という日もあり、休日にはホテルのバイキングでも大食いさせたが、支払いは割り勘だった。巡査長はこの間、体重が73キロから88キロに増えたという。ねえ、帰れま10っていう番組ありましたけれども、一人帰れま10状態なんですが、これは当然ね、明白なパワハラになりますんで、パワハラっていうのは同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの、まあ職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的身体的苦痛を与える。または職場環境を悪化させる行為って、まあ、定義したらこうなるんですけれども、ね、精神的身体的苦痛を与えてるんですよね、これ。だって、一度にハンバーガー15個、ドーナツ15個、大盛りカップ焼きそば3個ですよ。でもね、これも業界が違えば、美談というか逸話になる部分があって、またね、プロレスの話になって恐縮なんですが、昔新日本プロレスには鬼軍曹と言われた山本虎鉄さんっていう人がいらっしゃって、前田明さんとかがね、新人時代、その人に、その鬼軍曹山本虎鉄にトレーニングをしてしごかれたわけですけれども、前田明さんの本のパワーオブドリームっていう本の中にはこんな一節があったりするんですよね。朝10時、ウォーミングアップ中の俺の耳に飛び込んでくるキャデラック独特のエンジン音。いつの間にかそれを聞くと反射的に身がすくむようになってしまった。鬼コーチ、山本虎鉄さんのお出ましである。で、当然ね、普通のトレーニングですよね。スクワットとか腕立てとか、そんなんもすごい回数を何百回何千回させられたりするんですけれども、それとともに、食事ですよ。ちゃんこだが、新弟子にとってはこの時間さえもしごきの延長なのである。体を作るには、とにかく食べなければ話にならないというので、おかずを丼に5杯。ご飯を同じく5杯平らげることが義務付けられている。もうお腹に入りませんと言ってみたところで通用しない。山本さんが横について監視し、何時間かかろうと食べ終わるまで許してくれないのだと。ちょっとね、プロレス業界では、だから美談というか逸話として語られてるんですよ。この鬼軍曹エピソードを。でも、こういう鬼軍曹っていうのはね、まあ一般的にそういうね、新人とか若手を鬼のように厳しくしごく人の、まあ比喩として言われてますけれども、プロレスとか特殊な業界だけですよ、許されるのは。こういう鬼軍曹として振る舞うと、やっぱり他の業界ではさっき言ったみたいにパワハラになりますし、あ、でもね、難しいのは、ね、よく僕もね、そういうコンプライアンスの講演とかさせてもらうときあるんですけれども、指導とパワハラの違いっていうのは実は区別が難しくて、最初から嫌がらせでやろうとして、まあ、初恋ポエム教養は指導のつもりはないと思うんですよ。何の指導やねんっていう話なんで、さっきのね、ご飯食べさせるとか、ハンバーガー15個食べさせるとかないと思うんですけど、結構、微妙なのは、最初は注意を与えてるつもりが、エスカレートしていって、パワハラになるっていうようなことがあるかと思うんですが、その、注意は当然ね、上司と部下の関係で、そういう組織が円滑に進んでいくためにはすべきことで、で、まあ、注意っていうのは、結局、個別、注意指導ですよね。注意指導っていうのは、個別具体的な行為について、まあ、部下がね、ミスした時とかに、その個別具体的な行為を、こうしたんが間違えたか、こうすべきやったっていうようなことで、うん、その個別具体性を離れずに、改善注意を促すことが、まあ、指導やと思うんですよね。で、それを、ちょっと離れて抽象化して、抽象化しちゃうとどうしても人格非難に及んじゃうんですよね。で、それはパワハラとかって言われても仕方ないことになるんで、こういうね、山本虎鉄だけで十分なんですよ、鬼軍曹は。こういうね、でも鬼っていうのが、鬼になっちゃう時が人間ってね、実はあるんですよ。人っていうのは心に鬼を飼ってるもんで、今年ね、ちょっと節分祭近所なんですけれども、風邪ひいて寝込んでて行けなかったんですが、いろんな鬼がいるなと思ったのは、こんな事件もありましたよ。横浜 DeNA ベイスターズの伊能昭一投手っていうね、ピッチャーがいらっしゃるんですけれども、ネットの匿名掲示板に、 そりゃこのブスが嫁ならキャバクラ行くわと書き込まれて、書き込んだ20代 OL に対してこの伊能投手と奥さんが1919,686円の損害賠償の支払いを求めて提訴したっていう事件があったんですね。まあ名誉毀損されたということだと思うんですけれども、すごいし、まあ執念ですよね。自分の奥さんがこんなこと書かれて、そりゃこのブスが嫁ならキャバクラ行くわっていう。これでもね、厳密に言うと、名誉毀損っていう言い方をしたらね、なかなか難しいんですよ。名誉毀損っていうのは、公然とっていうのは不特定多数人に対して、事実を示して、人の社会的評価を低下させることなんで、ブスとかっていうだけだったら、その、まあ、評価というかね、微臭の評価になるんで、事実を示したっていうことにはならないので、果たして名誉毀損になるのかなと。まあ、そのキャバクラ行くわっていうことも含めて、事実を示したっていうことになるんでしょうかね。まあ、名誉毀損にならなかったとしても、そういう、侮辱的な行為ということで、損害賠償請求を認められる余地はあるのかなと思うんですけれども、これは民事で請求してるんですが、刑法上も名誉毀損っていう罪とまた別に侮辱罪っていうのがあって、事実を示している場合が名誉毀損なんですよね。うん。で、事実を示さずに単なるデブとかっていうのが、あとね、豊田真由子さんみたいにこのハゲとかっていうのも、もしかしたら侮辱、事実は示してないんで、単にハゲって言ってるだけなんで、侮辱が成立する余地はあるのかなと。というのも、何年か前にスナックで女性客に対して、その時はね、デブでしたかね、デブとかって言った、それ発言が侮辱罪になるという判断をされた裁判例があったんで、そういう意味では、このブスっていうのも、まあ、刑法上で言うと、当たり得るのかな。だからその侮辱罪に当たり得る、まあ、そういう侮辱的な行為やと。で、名誉感情を害するんで、事実は示してないんだけれども、損害賠償の対象になるという話にはなるのかなとも思うんですが、これ怖いのは、まあ、匿名だからこのね、書いたんだと思うんですよね。この OL が書いてるんですよ、OL が。20代 OL が、匿名の掲示板に普段こんなこと書いてるんやっていうのもね、怖いなと思うんですが、匿名は匿名なんですけれども、実はネット上っていうのは必ずしも匿名じゃなくて、それこそそのサイトのね、運営してる管理会社とかに発信者情報の開示請求をして、その上で、またね、プロバイダーに、ね、その、なんていうの、IP アドレスですかっていうのを取得した上で、そのまた個人をプロバイダーのところにまた情報開示請求をして、個人を特定してっていうようなことがやろうと思ったらできるので、完全に匿名っていうのは考えない方がよくて、この場合の鬼っていうのはね、この人も鬼を飼ってたと思うんですよね。この20代 OL っていうのも、普段は多分真面目な OL なんでしょう。ね。周りの人はびっくりしてると思いますよ。あの人がそんなことを匿名掲示板に書いてるんやと。でもこういうことを変えちゃうのが人間で、そういう鬼を飼ってたりするんですけども、こういうネット上でこういう書いてはいけないことを書いてしまう鬼っていうのは、なんていう鬼かというと、鬼塚千尋っていう鬼なんですよね。鬼塚千尋さんは2012年の6月22日に、突然ですよ。ある日突然、和田アキ子を殺してってつぶやくというね、事件がありまして、こんなんダメですよ、こんなんつぶやいたらダメですよ、和田アキ子殺して、なんとか新助も殺してっていうのをね、つぶやくという、すぐ謝罪したんですけども、謎の事件がありましたね。和田アキ子さんと新助さんって、歌番組の司会されてましたよね。確かトップ10か、歌のトップ10、なんか知ってましたけども、全然世代も合わないじゃないですか、鬼塚千尋さんと。どういう意図でやったのかっていう。でもそういうことをね、人間っていうのは心の中であるんですよね。そういう鬼を凍ってるんですよ、私も含めて。その鬼を飼いならして解放しないように、気をつけないといけないなという京都 B 級裁判所でした。じゃあここで一曲、鬼塚千尋さんで月光。鬼塚千尋さんで月光をお聞きいただきました。ね、こういう心の中の鬼塚千尋という鬼も、人間は飼ってたりすることもありますんで、気をつけないといけないなと思うんですけれども。さて、来週のハマグリ御門の編なんですが、来週は特別企画ということで、 H1 グランプリ。こちらを開催しようと思います。H1 グランプリ。これは何かと言いますと、当然このハマグリ御門の辺の H ですよね。頭文字の H。であるとともに、1 hour、1時間の H っていう H1。そのひっくり返した、1 hour をひっくり返したのが H1 なんですね。すなわち、ネタ時間、1時間のお笑いコンテスト、この番組で開催するということで、出場者はコラーゲン配合マンさん、ただ一人ということになります。コラーゲン配合マンさん、先ほどコラーゲンさんの話ちょっとしましたよね。大竹まことさんのラジオのところでちらっと言ったと思うんですけれども、私の兄弟子が登場して、ネタ時間1時間のネタを披露していただけるということで、というのもですね、去年コラーゲンさんの独演会が大阪の十三でございまして、でその時にまあ独演会の終わりにね、私とで巨人賞がね、あのお客さんで来られてたんですよ。で一緒に並んで見てて、巨人賞も大爆笑されてたんですけれども、その後食事会に行く車の中で巨人賞が、森田おもろいなぁ、森田コラーゲンさんの本名なんですけど、森田おもろいなぁ、おもろいのになんで売れへんのかなぁっておっしゃられたんですよね。でその時に私が言うたのは、あのネタ時間1時間のお笑いコンテストがあったら兄さん売れますよという話をしまして、ほんまやな、ネタ時間1時間のコンテストあったらええのにな森田はっていうふうにねおっしゃってたんですよね。で、そっからずっとも気になってたんですよ。ネタ時間、1時間のコンテストを、やってほしいなって思ってたけど、どこもしないんで、もうこの番組でやるしかないということで、コラーゲンさん、ただ一人出場される、H1 グランプリを、こうご期待っていうのでね、楽しみにしていただきたいなと。ご存知ない方も多いかと思うんですけれども、なんて言うんですかね、ノンフィクションスタンダップコメディですね。自らが経験した事実に基づく、そのね、取材に基づく事実を、まあ、ネタにして、スタンダップコメディ、漫談をされるんですけれども、なかなかネタ時間が長いんですよ。全部が1時間ということもないんですけど、大抵が長くて、でね、結構その潜入取材に行く場所が、アングラな場所とかね、まあ、反社会的な場所だったりもするわけですよ。で、そういうのがあったりとかして、なかなかテレビやラジオで、馴染まないところがあったりするんですけれども、来週はちゃんとラジオ対応、地上波対応していただけるのでしょうか。ね、頑張って、ね、私も弟弟子として、サポートしたいなと思ってるんですが、で、来週はね、それで、まあ、寝た時間1時間、コラーゲンさんに預けるんで、今週は私一人が頑張って喋ろうっていう決意のもと準備をするつもりやったんですが、ね、皆さんお聞き苦しいところが多々あったかなと、喉がどうにも調子が悪くて、言葉というか喉がね、カラッカラになんかね、乾くんですよ。ほんで鼻もちょっと詰まってまして、お聞き苦しい状況で、これはね、ね、自分で番組やってるのに、もう自分の自己管理のできなさ具合の、それが、恥ずかしいですね。もう自分で恥じてるんですけれども、なんとか来週までにね、体調を戻して、盛り上げていきたいなと思うんですよね。もうこの番組も6ヶ月のうちの最後の2ヶ月に入りましたんで、自分の中では最初の2ヶ月でまあ基礎を作って、その後の2ヶ月ゲストをたくさん呼んで、それを基礎を作った上でどんどん展開していって、最後の2ヶ月もう総仕上げでっていう風にイメージしてたんですけれども、その総仕上げの最初の部分で自分の体調管理がダメでね、なんかねえ、こんなこと反省してるのもなんなんですけれども、いやー、皆さんね、風邪の方、あるいは、まだ引いてらっしゃらない方も、ちょっと今年の風邪は長引くんで、気をつけていただいて、絶対マスクはした方がいいですよ。私なんかも常にマスクをしてるのに風邪引きましたんで、気をつけていただきたいなと。この時間、お相手は弁護士の墨田隆平でした。八方師匠、金師匠、お先に勉強させていただきました。